特集1、日本被団協ノーベル平和賞受賞、2ページ。12月10日火曜、ノルウェーのオスロで受賞式が執り行われました。日本被団協を代表して、田中輝美さんがスピーチ。13歳の時に長崎で被爆し、5人の親族を亡くした経験をもとに、核兵器の非人道性を訴え、核兵器は一発たりとも持ってはいけないというのが原爆被害者の心からの願いと強調。そして、核兵器は人類と共存できない、共存させてはならないという信念が根付くよう、世界中の人々に向けて、核兵器も戦争もない世界を求めて共に頑張ろうと力強く呼びかけました。被爆者が自らの壮絶な体験を語り、核兵器廃絶を訴えることで、核兵器の使用は道徳的に許されないとする核のタブーの確立に貢献したと評価されました。今回の受賞により、核兵器のない世界の実現に向け、世界が大きく舵を切る契機になることが期待されます。写真が3枚あります。1枚目。受賞式の夜には、受賞を祝福するパレードが行われ、ノーモア被爆者、ノーモアウォーの掛け声とともに行進。日本被団協の代表委員3人がバルコニーから手を振ると、拍手と歓声が湧き上がりました。説明、2分の1ページを占める大きな写真です。代表委員3人が明かりのついたバルコニーから横断幕を持って笑顔で手を振っています。横断幕には左側に折り鶴の線書き、右側にはアルファベットで書かれたノーモア被爆者の文字、そして全体に青や緑色で書かれた寄せ書きがあります。被爆者の文字は赤色です。2枚目、説明。賞状とメダルを持って代表委員3人とノルウェーの関係者1人が横に並んで写っています。3枚目、参列した日本被団協のメンバー。説明、立ち上がって拍手をしています。和服姿の方もいます。写真、終わり。これまでの日本被団協の歩み。日本被団協は世界に核兵器廃絶を訴える他にも、原爆による病気や貧困と差別に苦しんでいた被爆者の救済を求めるなど、その活動は多岐にわたります。第1回原水金世界大会後、大会報告とともに被爆体験を聞く運動が始まり、沈黙していた被爆者も徐々に口を開き始めました。修学旅行生らへの体験講話活動も本格化。戦争を知らない世代に向けた継承にも取り組んでいきました。写真が3枚あります。1枚目、1956年、第2回原水金世界大会の様子です。2枚目、1956年、日本被団協の結成大会の様子です。3枚目、2005年、説明、谷口澄輝さんが小学校の教室で 子供たちに話をしています。写真終わり。1957年、日本被団協の働きかけにより法律が整備され、一部の被爆者は国費で健康診断と治療を受けることができるようになりました。写真があります。1959年、原爆被爆者健康診断の様子です。写真終わり。山口仙二さんは被爆者として初めて国連で核兵器廃絶を訴えました。ケロイドが残った自らの写真を掲げて、ノーモア被爆者と力強く訴えるその姿に、各国政府代表者や平和運動家たちは深い感銘を受けたといいます。写真があります。1982年、第2回国連軍縮特別総会に登壇した山口仙二さん。写真終わり。2017年7月に核兵器禁止条約が採択され、2021年1月に発効。条約の前文、前の文では、国際条約として初めて被爆者という言葉が二度にわたり使われました。日本は核兵器禁止条約に現在も参加していません。日本被団協は政府に条約への署名批准を求める署名運動を行い続けています。写真があります。2017年、国連で各国が核兵器禁止条約に署名する様子を見守る被爆者や当時の首長、議長。説明、当時の首長の手元には額に入った2枚の写真があります。写真終わり。日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会について、1956年8月10日に長崎で誕生した広島長崎の被爆者で作る全国組織です。再び被爆者を作るなを合言葉に、核兵器廃絶や原爆被害の国家保障を求めて活動し、核兵器禁止条約や被爆者援護法の制定に重要な影響を与えました。写真があります。説明。約30人の皆さんの集合写真です。前列の方は、それぞれメッセージボードや、ノーモア広島、ノーモア長崎とアルファベットで書かれた横断幕を持っています。写真終わり。日本被団協ノーベル平和賞受賞記念展開催中。平和推進課、電話 844-9923。被爆者はどのような思いで活動に取り組んできたのか、これからの私たちはどうしていくべきか、被爆者の歩みから学び考えませんか？日時、8時30分から17時30分、3月28日金曜まで、場所、原爆資料館地下2階、円形パビリオン。